ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの吉田智美です。これからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは、そら豆プロジェクト京都から5人の方にお越しいただいています。それではちょっと皆さん、お一人ずつお名前をお願いできますか。
上田です。
宮田慎太郎です。
伊藤です。
本田浩二です。
吉岡由美です。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このそら豆プロジェクト京都なんですけれども、発達障害 の方たちと、皆さんで、啓発活動を行っている市民グループの皆さんになります。少し簡単にそら豆プロジェクトについてお話をいただけますか。
はい。我々のグループは、京都市のまちづくり活動の中に、はい、京都市、未来まちづくり100人委員会というのが、10年ほど続きました、はい、そのうちの第4期で、誰もが社会の一員として尊重されるまち京都というグループで、約1年半ディスカッションしまして、はい、そのグループがこのせっかくの機会を今後も続けたいということで、2014年4月に任意団体としてスタートいたしました。
はい。誰もが、尊重されるまちづくり、その中で発達障害という、テーマにたどり着いたのはどうしてだったんですか。
そうですね、先ほど申しましたように、今この100人会やるスタートした時に、はい、今ほっとけない課題というところで、福祉関係に、興味のある人が10人弱が集まりましたんです、はい、で、その中でワイワイやっていましたら、ちょうどその頃発達障害というのが注目され始めましてね、まあ、たまたま、とりあえず発達障害について、はい、みんなでお話ししようかということでスタートいたしました。
ありがとうございます。このそら豆プロジェクト京都には何特徴があるっていうことなんですけども、はい、
先ほど申しましたように、5、6 年前から発達障害に、はい、が結構マスコミ等で取り上げられてきたんですけれど、はい、知られ始めてるんですけど、その多くがいわゆる専門家の方々向けの、はい、あるいは、まあ、子どもさん向けというようなことで、はい、基礎的なそのお話が多かったんですけど、はい、我々のグループは、まあ、もちろんそういう方もいらっしゃるんですが、こう活動していくうちに次々と当事者と言われる方々が、自分たちの生きていく道をとより、生きやすい世の中にしていきたいということで加わられて、発信されているというところが最大の特徴だと思います。
はい、当事者の方たちが先生を務めたりもされているっていう、お聞きしているんですけども、でこの発達障害っていうのは最近では本当によく聞くようになってきてはいるんですけれども、まだまだどういうものなのかっていうことがなかなか認知されていないんじゃないかなというのがあるんですけれども、発達障害について少しお話をい ただけますか。
あ、はい、発達障害というのは、はい、まあ、大きく3つに分かれまして、
はい、
まあ、自閉症スペクトラム障害、まあ、ちょっと前までアスペルガー症候群というお名前を、まあ、お聞きにしたことはあるかなという方も、はい、いるかと思いますが、そちらともう2つが ADHD って言って、まあ、ちょっとアルファベット4文字であれなんだろうなっていうような、う、まあ、漠然と思う方もいるかと思うんですが、まあ、これを漢字に直しますと注意欠如多動性障害、
はい、
まあ、この漢字の意味を読み取った通りに、衝動性、まあ、衝動とか、あと気持ちを抑えたりっていうのは脳のおでこのあたりの分野のところで抑えたりするんですけど、はい、そこがやっぱ何らか遺伝とか、まあ、あとは脳の前頭分野、おでこの分野のところが萎縮しちゃったりとか、さまざまな、はい、まあ、原因はただ複数あるんですけど、まあ、まだ仮定のうちなんですけど、
はい、
まあ、そこが原因で、まあ、バーって衝動的に動いてしまったりとか、あと物忘れをしてしまったりとか、はい、まあ、そういうさまざまな行動の分野とかで障害をきたしてしまうんですね。でもう一つは LD といって、まあ、局所的学習障害、まあ、これ LD って英語で直しますとラーニングディサビリティって言って、まあ、学ぶことが、まあ、ディスってついて、はい、まあ、なかなかできないとかマイナスな意味合いの含む英語の意味が D のところにつくんですけど、これは先ほど言った通り局所的なんですよね。全てが学習障害にならないんです。読むことができなかったりとか、計算することができなかったりとか、全部じゃなくて読み書き計算のうち一つだけがどうしても偏ってできなかったりとかで、日常生活をきたし影響してしまうという障害です。
ありがとうございます。ということで、皆さんでそのいろいろと啓発活動を行っているということなんですけども、ちなみにどういったふうに啓発というか、講座どういったことを内容で行ってらっしゃるんですか。
私は実は発達障害の当事者で、はい、先ほど一番目に申し上げた ASD という自閉症スペクトラム障害を持ってます、はい、まあ、先ほど の大雑把な概要の説明の続きとはなるんですけど、はい、こちらも脳 の遺伝的な障害で、
はい、
言語の読み取りが苦手やったりっていう障害なんですよね、
はい、
まあ、例えば顔を見ながら言葉を聞いて、そのこ表情や言葉のニュアンス加減にを、理解して適切な言葉を選んでコミュニケーションを取るっていうことが苦手なんです。まあ、それが原因で、まあ、一方的に喋ってしまったりとか、はい、相手の理解をなかなかできずに意思疎通ができなくて、まあ学校やお仕事に影響したりとかで、はい、まあ、結構ちょっとしんどかったりっていうところもあったんです。まあ、逆に今は自分で自分をしっかり向き合って、まあ学童指導員という、まあ、子どもたちや保護者と向き合うお仕事をしているんですけど、
はい、
まあ、逆にそういうことができているからこそ自分がしんどかった時、まあ、やっぱりいろんなそういう当事者の方でもやっぱり今現在進行形でしんどい方もいらっしゃるので、まあ、しんどい時どうやったかとか、しんどさから抜け出す時に自分や家族はどうしたらいいのかということを前提に当事者目線からお話をしております。
やっぱりその当事者の方の言葉っていうのは、ね、すごく心強いものがありますよね。またこうやって分かりやすくお話しいただくと、こちらでもそういうことかっていうのがすごく分かりますよね。このメンバーの中で吉岡さんも、
はい、
割と新しく最近関わるようになられたっていうことなんですけども、
はい、
もうすでに何回か講師をされている。
そうなんです、
はい、どういうお話をされているんですか。
そうですね、私も宮田さんと同じで ASD の傾向があるんですけど、
はい、
私は宮田さんとは反対に言語能力だけがかなり高くて他の能力が追いついてない障害になるんです、はい、だから宮田さんと一緒に行ってそれぞれ得意なこと苦手なことを話していったりとか、仕事でつまずいたりとか、そういう時のことを実際の話を交えて説明したりしてきました、
はい、あ、やっぱり同じその障害
で一言で言ってしまっても皆さんそれぞれに、特徴というか持ってらっしゃるっていうことですね、はい、
そうですね、男女の違いも結構大きくありますしね、
それはどういうことかお聞きしてもいいですか。
はい、私も私以外の発達障害の人をまだあんまり知らないんで一概には言えないんですけど、はい、女性の ASD だと男性よりもコミュニケーションが上手にできてしまってギリギリまで障害に気づかない人が多いというふうに聞いてます。私も大人になるまで全然自覚がありませんでした。
あ、そういった中でその気づかないでいることによる苦しさというか何かそういったものを感じていらっしゃったんでしょうか。
そうですね、気づいた時には今までうまくいかなかったりとか、小さい頃から友達はあんまり作らなかったのはこういうことだったのかって分かって評価したんですけど、それまではやっぱりちょっと違和感がありましたね。
なんとなくこう苦しさを持ちながらもその自覚できないことによってモヤモヤしたままでっていう、
はい、そうですね、
なるほど、はい、ありがとうございます。ここで一旦ミュージックブレイクに行きたいと思うんですけれども、今日お持ちいただいているのがゆうかさんという、はい、アーティスト、
はいはい、
またあのゆうかさんについてもちょっと、
あ、はい、はい、彼女は、はい、先ほど吉岡さん私が申し上げた ASD とは違いまして、2つ目 の、 説お話に上がった ADHD の障害を持っている方です、
はい、
で彼女の持ち味っていうのはその ADHD を持ち味にしていろんなところに動けるところなんですよね。そして彼女は小さい時から音楽活動をしておりました。その音楽活動と ADHD の特性を生かしていろんなところに動き回れる、その特性をうまいことミックスして音楽活動でさまざまな発達障害の音楽話題を提供しております。
ありがとうございます。ではゆうかさんでアスパーです。どうぞ。本日のゲストは空豆プロジェクト京都から吉岡あゆみさん、宮田慎太郎さん、本田浩二さん、上田亜美さん、伊藤昌司さんの5名の方にお越しいただいています。では、前半で吉岡さんと宮田さんのお話をいろいろとお聞きしてきたんですけれども、本田さんが、この関わられたきっかけはどのようなものだったんでしょうか。
きっかけは先ほど伊藤さんの方からお話になった京都未来まちづくり100人委員会で京都市職員に対する、
はい、
まあ、公募がありまして、まあ、新職員の立場として、はい、そこに参加をしたことがきっかけ で、はい、で今、まあ、京都市の障害保健福祉推進室というところで、まあ、障害者に対する、まあ、話理解を深めている、まあ、啓発とか、はい、まあ、そういったことをやっておりますので、うん、まあ、その関わりもあって今も続けているというところです。
あ、
はい、で本当に、まあ、障害っていうのは先ほどお二人からも紹介があったように、うん、
はい、
本当にこう同じ障害の中でも個性があるのももちろんですけど、やっぱり聴覚とか視覚とか本当に障害種別もすごく様々 で、でその人その人によってもそういう困っていることとかっていうのは本当に違うなっていうのを本当に当事者と関わる中で本当に日々感じているんですけれども、
はい、
やっぱりそういうことを本当にこうどうやって、市民の皆さんにこう伝えていくのかっていうのは日々ちょっと考えてはいるんですけれども、やはりこう当事者の方からのお声ですね、お話っていうものに勝るものは本当にないなというのを本当に思っております。で、まあ、この間も企業向けの、講座っていうものを開催して、まあ、そのテーマを発達障害にしたんですけれども、まあ、まず、まあ、同じメンバーの板倉さんから発達障害の、まあ、基礎講座っていうのをやっていただいた、
はい、
その後に、まあ、お二人にも、講師として、自身の体験であったり、まあ、企業向けでしたので、まあ、職場でのこう困りごととか、こうして保守配慮のこととかっていうお話をしていただきました、
はい、
で本当にこう企業さんの方からもすごく反応もあって、質疑応答でもすごく本当に深い質問もいただけて、そういう、このやり取り双方向のやり取りしながらお互いがこう理解を深められる本当にいい講座になったなっていうことを本当に思いました、
はい、ありが ありがとうございますですね。やっぱりこう知らないっていうだけですごく壁ができてしまいますけど、こうやってお話をいただく中ですごくあ本当にちょっとしたことなんだなっていうのが分かったりとか、すごく意味のあることですよね。先ほどちょっと打ち合わせの時に宮田さんがお話しくださってた、うん、ちょっとしたサポートでっていうお話、とても興味深かったんですけど、
はいはい、
お願いできますか。
はい、先ほど、発達障害っていうことは何も申し上げています通り、はい、3つの障害が大まかにある、ASD、ADHD、そして LD の障害があるというふうにおっしゃってました、はい、おっしゃいました、何を言ってるんやな緊張し、ちょっと緊張してますじゃあまずざっくりに3つの事例の配慮についてお説明をいたします。
はい、
一つ目の ASD に関してそのコミュニケーションの能力がやっぱり苦手であったりとか、それが円滑に進めないがゆえに、会社内でのほうれん草とかがうまくいかなかったり、 あと意思疎通ができなかったりとか、会議の時に言ってはいけないことは場の空気っていうのを読まずにはっきり言ってしまって、後々に上司に泥を塗ってしまったっていうことで後で怒られてしまったりとかっていう例っていうのはやはり当事者の中でも今働いている方でもおそらくあるかなと思います。ではじゃあどうしたらいいのかと言いますと、例えば視覚優位と聴覚優位っていうのが発達障害の中にございまして、
はい、
例えば視覚優位の方でしたら付箋でコミュニケーションを取るっていうのは一つの方法かなと思います。はい、パソコンのデスクトップところに付箋を貼っといて、今日何時何時に打ち合わせするけどこういうこと話してほしいとかっていうように事前に話したいことを限定してそこに焦点を絞ったコミュニケーションをするとか、どうしても体調がね、やっぱ発達障害の方もやっぱり脳の頭をフル活用してるもんですから、やっぱ疲れやすいというところもあります。どうしても疲れている中どうしても話し合いが必要だなという時はメールでの返したやり取りであったりとか、そういう簡単な配慮をすれば発達障害の当事者の方も少しは負担を軽減することができながらお仕事をすることができます。そして2つ目の ADHD、
はい、
これはやっぱ衝動性っていうところっていいところではね、やっぱりすごい力を発揮して一つのことにガーって集中して成果を上げることができます。一方で時間の区切りっていうのがどうしても苦手だったりするんですよね。これも一つの方法として付箋があります。はい、何時までにこれを仕上げてほしいっていう時間の明白さ、いわゆる地層の積み重ねのように一つ目二つ目見つめてまとめて言うんじゃなくて、それを崩すんじゃなくて一個一個分割して指示を伝える。そうすることで時間がより明白することで、
はい、
一つのことにこの時間を集中していいんだっていうことでより一層その ADHD のプラスを発揮することができます。そしてもう最後に LD、
はい、
これは私 のもう一つの団体そのまめプロジェクトと一緒に掛け持ちで代表を務めております副所洗いって書いて副所とのイベントでメンバーの一人だった子が、ちょっと LD やって、その子はどうしてもその LD の症状が出るからどうにかしてほしいっていうことを改善どういうふうにしたらいいだろうっていう案が出たのは、文章がものすごく得意だったりするんですよね。他が全然苦手やった一方でもう一個の方は他の人よりかなり得意やったりするんですよね。その子にワードとかパワーポイントとかの文章作成を全て委託する。そうすることで彼女が持っている LD のいい面をスッて出すことができるんですよ。もう支援というのは難しい言葉も方法もいらなくて、
はい、
実は意外と簡単やったりします。
なるほど。やっぱりどういう人でも、ね、得意不得意っていうのがありますけれども、そういう形で少しサポートをしてあげたらすごくお互いにお仕事がやりやすくなっていくっていうことがあるんですね。いや、とても勉強になります。今いろいろとお話を伺ってきたんですけども、何かこれからのことについて少しお伺いしたいなと思うんですけども、何か願ってることとかこんな風になったらいいなっていうようなことをお持ちですか。皆さんそれぞれ。そしたら吉岡さんいかがでしょうか。
そうですね、はい、 私は活動のこともなんですけど、ちょっと個人的に仕事でつまずいて、今まだちょっと休職期間をいただいている真っ最中なので、やっぱり個人的に職場でうまくやっていくにはどうしたらいいかっていうところで、まだつまずいている段階です。
だからやっぱりこう発達障害っていうものについて、より多くの人たちが知ってくれたら。
そうですね、私も普段は結構うまく社会適応してる方で、調子が悪い時にドカッと調子が悪くなってしまうタイプなので、職場の人も理解はあるんですけど、お互いにどうやって支援をしたらいいか、受けたらいいか分かんないというところでして、そこをもうちょっとうまくできるようになったら、空豆の活動にももっと活かして、いけたらなと思ってます。
そうですよね、こんな風に乗り越えたっていうのが、もし語れるようになったら、それは本当にたくさんの人たちの希望になっていきますよね。本田さんいかがですか？
はい、そうですね、私は京都市の立場としてもなんですけれども、やっぱりこう障害っていうのは、やっぱりその人自身が持ってる機能による困難さではなくて、何かこう社会との関わりの中、つまりやっぱりこう聞こえる、やっぱり見える、自分の足で歩ける、やっぱり空気を読んで当たり前だとか、そういった社会、やっぱり多数の方を前提にした、やっぱり標準にした、やっぱり施設とかルールとか、やっぱり意識っていうのがまだまだやっぱり残ってる、やっぱりその中でこう障害やっぱり、感じて、やっぱり生きづらさを感じている、やっぱりそれを取り除くっていうのは、やっぱり一人一人のやっぱり行動が鍵になってくると思ってます。やっぱりその核となる取り組みが、やっぱりこう空豆プロジェクトさんのような、やっぱりこう市民が中心となった啓発活動っていうになると思いますので、やっぱりこういう活動を京都市としてもやっぱり広めていきたいし、自分自身もやっぱり関わっていきたいというふうに思っています。
ありがとうございます。伊藤さんはいかがですか？
そうですね、こうやって、最初に申し上げたように、この我々の活動準備段階を含めるともう7年になるんです。その中でどんどん幅も、人の輪も広がってきてますし、こういう我々自体こういう活動をしているものが嬉しくなると、そうするとそれが直接皆さんにつながって伝わってくるような気がするんです。そういうことで、できればこう私は個人的には皆さんが楽しくなる場の雰囲気作りをやりたいなというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。そしたら宮田さんは何か目標とか夢とか？
そうですね、僕も吉岡さんがおっしゃってた通りに、やっぱ調子いい時と悪い時があって、やっぱり一つ課題を乗り越えたらまた一つ課題が見つかるっていうのが、この発達障害の特徴でもあったりするんです。でやっぱ職場の方々にもちょっとね、迷惑をかけてしまったりとか、ちょっと配慮をいただいたりっていう中で、学童指導員をしておりますけど、やっぱ先ほど言ってた支援の方法がどうしてもやっぱり相手側の心が開いてくれなかったりとか、そういう困難な目に直面した時はなんか大丈夫っていうこの一言の声かけだけでも大きく救われるし、相手の相手側にとっても、あ、この人なら信頼してもいいんだなっていうようなきっかけが生まれるかと思うんです。やっぱり僕もやっぱりしんどいなという時にも、やっぱり学童の先生たちから大丈夫とか、やっぱ休んでしまった時にはやっぱ心配やし、どういうふうに対処していったらいいか教えてとか、どういうふうに自分で対処してるかちょっと自分の考え示してくれるっていうふうに言ってくれたりとかしてくれるので、そこはやっぱもう素直に答えて、そしてどういうふうにやっていこうかなっていうので、お互い歩み寄れる社会っていうのがどんどんいけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。上田さんは、はい、ありがとうございます。ではそろそろお時間が近づいてきたんですけれども、最後に 宮田さんが関わってらっしゃる副賞の方で、
はい、
発達障害に関するイベントがあるということで告知をお願いできますか。
はい、10連休、今年は10連休とあって、まあ、旅行なり、まあ、海外ひょっとしたら出かける方もいらっしゃるかと思います。まあ、その一方で10連休休みがありすぎて何したらいいかな、どこ行ったらいいかなっていう分からない方にぜひお越しいただいてほしいイベントがございます。5月4日土曜日、正午より、ここの三条ラジオのすぐ近くにあります、河原町三条の、お隣木屋町を上がったところ、三条木屋町上がったところにモダンタイムスという多少風のモダンなライブハウスがございます、
はい、
そこで5月4日土曜日12時から発達障害当事者たちだけが企画する、講演会と音楽ライブを開催いたします。
はい、時間がないんですけど、さあ行きたい方はどこに問い合わせをしたらいいですか。
はい、モダンタイムスのホームページ、はい、または電話番号でお問い合わせをお願いいたします。
はい、では興味を持っていただいた方はモダンタイムズ検索してみてください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は、地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。このほかに毎年、地域の福祉施設に寄付する社会貢献預金絆、市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。